決算審査特別委員会。令和2年度決算関係議案を審査するため、全議員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。分科会審査、意見表明を行い、採決の結果、各会計決算を原案通り認定し、指摘要望事項を市長に提出しました。委員長、岩井正夫。副委員長、森田真由美。分科会。専門的な見地からの詳細な質疑応答。内容が多岐にわたる決算関係議案をより詳しく審査するため、分野別に5つの分科会に分かれ、質疑を行いました。その一部をご紹介します。なお、各分科会の所管事項は、一面の常任委員会と同じです。総務分科会。コロナ禍における災害時の避難体制整備について。問い。避難所の過密防止対策や、プライバシー確保に向けた取り組みを伺う。答え。分散避難として、学校では、体育館より教室を優先的に使うほか、車中泊避難者の受け入れ場所を確保することや、自治会集会所を地域の避難施設として認定すること等を進めている。また、家族単位での防災用テントを整備するなど、プライバシー確保を含め、避難環境の向上に努めている。保健消防分科会。コロナ禍での心のケア相談件数の推移への見解は、問い。コロナ禍で社会的孤立が深刻化しているが、昨年5月に開始した休日夜間の電話・ LINE 相談の件数をどう受け止めているか。答え。開始当初と比べて相談件数が増えてきており、コロナ禍の影響で精神的な問題や悩みを抱えている方が多くいると感じている。不安やストレスの軽減等のため、より多くの方に利用していただけるよう、事業のさらなる周知に努める。環境経済分科会。成年年齢引き下げに伴う消費者教育の取り組みは、問い。来年4月から成年年齢が18歳になり、親の同意なしにクレジットカード等の契約ができるようになるが、消費者被害防止対策は、答え。消費生活センターでは、毎年2校の一律学校で消費者教育を行うとともに、淑徳大学と連携し、消費生活に関するワークショップを開催している。また、県の生活協同組合連合会と連携し、新成人向けのオンライン講座を開催した。教育未来分科会。スクールサポートスタッフ配置事業の評価は、問い。配置による効果と学校現場の評価、及び今後の事業の見通しについて伺う。答え。昨年度は162校に176人を配置し、教材や配布文書の印刷仕分け、コロナ対策としての校内の消毒や清掃等、様々な業務のサポートを行った。教職員の負担軽減効果が高く、学校現場からは継続配置の要望を強く受けているが、事業の主要な財源である、国費の扱いは不透明である。都市建設分科会。管理不全の空き家解消に向けた取り組み状況は、問い。管理不全の空き家は周辺地域に迷惑をかけるため、所有者に改善を行うよう働きかけるべきであるが、取り組み状況を伺う。答え。指導や勧告等を行っているが、改善されない事例もある。 大執行の手続きに入ったところ、改善された事例もあることから、緊急性の高いものに対しては、法に基づく命令等の実施にも積極的に取り組んでいく。意見表明。予算の使い方について会派の見解を表明。決算審査特別委員会の採決の前に、会派を代表して5人の議員が、それぞれ令和2年度決算関係議案に認定、不認定の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。認定、公明党千葉市議会議員団、市民ネットワーク、未来立憲民主千葉、自由民主党千葉市議会議員団、不認定、日本共産党千葉市議会議員団、認定、公明党千葉市議会議員団、ポストコロナの成長戦略を見据えた取り組みを。一般会計は2年連続で50億円超の実質収支が確保され、主要債務総額の削減は目標を上回るなど、着実に財政健全化が図られていますが、多額の基金借入れ残高の早期の返済完了に向け、機動的かつ柔軟な対応に努めるよう求めます。今後も財政健全化への取り組みとともに、市民福祉の維持向上、活力ある千葉市を目指し、ポストコロナの成長戦略を見据えた一層の取り組みを求めます。不認定、日本共産党千葉市議会議員団、暮らしと福祉、コロナ対策を最優先に、国政に追随し、オスプレイ問題など市民の命を脅かす問題に反対せず、市政では子育て支援に逆行し、子ども医療費の負担を増やすなど、市民の命と暮らしを削る決算です。大型開発を優先し、公共料金の引き上げや心身障害者手当のカットなど、市民生活や福祉の切り下げを強いており、認定できません。普及の開発は見直して、暮らしと福祉、コロナ対策を最優先で行うべきです。認定、市民ネットワーク、市民に寄り添った新たな事業展開の着実な推進を、市民の暮らしや健康を支える緊急事業に加え、子育てや教育に関する新規拡充事業を積極的に展開し、感染症対策をしながらの歳入確保と歳出抑制が図られました。適切な財政運営が行われたと評価しますが、公債費の占める割合の高さが課題です。新型コロナウイルス感染症の影響を的確に把握し、市民に寄り添った新たな事業展開をきめ細やかに着実に推進することを求めます。認定、未来立憲民主千葉、本市の資源を生かした魅力あるまちづくりを。一般会計決算では57億円の黒字を確保し、実質公債費比率及び将来負担比率ともに低下したほか、全会計の私債残高は10年連続で削減され、財政健全化が進められたこと、また、我が会派が求めている施策が着実に図られたことを評価します。感染症対策や将来負担とのバランスに配慮しつつ、未来に向けた投資を的確に行い、本市の資源を生かした魅力あるまちづくりを求めます。認定、自由民主党千葉市議会議員団、財政健全化の継続と市民の要望に沿う予算編成を。一般会計決算は実質収支が 57億円の黒字となり、財政健全化の取り組みの成果として一定の評価をしますが、新型コロナウイルス感染症による税収への影響が懸念されることや、基金からの借入れ残高が多額であるなど、財政状況は未だ厳しく、今後も取り組みの確実な推進が必要です。新年度の予算編成では、市民の切実な要望や我が会派の指摘をしっかりと受け止め、的確な対応を求めます。会派等、議員定数50人、令和3年10月25日現在、自由民主党千葉市議会議員団、12人、未来立憲民主千葉、11人、公明党千葉市議会議員団、8人、千葉市議会自由民主党無所属の会、7人、日本共産党、千葉市議会議員団、6人、市民ネットワーク、3人、無所属、3人、